おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
日本人の遺伝子縄文時代について語っております。国まあ俗称ですな、別称では殷と呼ばれている国のことを話しました。
はい。
で、そこの中国に初めて生まれた国家は王権、王様のシンボルが鳥で、
はい、
それでその南の方の王朝である夏から滅ぼされて、殷の人たちは中国をさまよう流浪の民となって、アジアのどこかにちりぢりとなって消えちゃったっていうね、
はい、
あの食べていくためにいろんな仕事を各地に行ってやるんで、商の人たちのことをまあ、あのね、故郷がなく商売をやると、国家なく商売をやるということで商人という言葉が生まれましたとね、うん、で鳥をシンボルにしてますということを昨日お話しました。鳥をシンボルにした、それで消えちゃったというその商の人たち、別称殷の人たちは一体どこへ行ったのかっていう、ドキッとしませんか。まだ気づかないか。
わかんない。
鳥がシンボルなんでしょ、神様が住んでる、
うん、
日本の神社の正面にあるのは
鳥居様。
鳥居、
うん、
感動しないお前
ごめんなさい。
俺、
はあ、
ちょっと思うんだけど、
うん、
日本人じゃねえかと思って。
あ、そういうことですか。
うん、中国文明を中国の本土に起こし、その後蚊によって滅ぼされアジアに散ってった一族のたどり着いた先は日本列島じゃないかっていう、そういう気がするんだよな。
はい。
あの、もしかするとですけども、中国から中国の暮らしや国家に疲れ果てた人々を割と率先して迎え入れて、もう住みにくかったらこっち来ちゃえばいいじゃないっていうお誘いを出してたんじゃないかっていうね、
うん、
それが日本の各地に残る不思議な地名、
はい、
例えばその後戦国時代の雄で、これも滅びるんですけど、滅ぼされちゃうんですよこの国もね、
はい、
呉という国が滅ぼされるんですよ、
はい、
関と争って覇権を、うん、ね。だからその人たちが来ちゃったんじゃないかな日本に。それで広島地方に住み着いて、呉だから、それを日本読みで呉って呼んで。
呉は確かに呉職義の呉ですね。
ね。
おお、え、これは誰説ですか？
俺だ。
哲也さん説。
うん、
で、
この逆も考えられるよね。そのことも考えなきゃダメなんだよ。
うん、
俺は、呉の、広島県の呉の人たちが、なんだ面白ねえなよ、お前さっぱり面白ねえで、広島はパーッとめ大陸渡って一発やるかって言いながら、みんなで。
そんな言い方しますか、
ね、よくわかんないけど。船乗っかって、瀬戸内海から中国行って、五の国を作っちゃったっていう。
ああ、
そういう可能性も。そういう可能
性ですね、
うん。その可能性も絶対あるからね。
はい。
一番いけない考え方は一方通行で考えるんだよね。循環だから歴史は。
はい。
だから、なんかこう、そういうこともあるという。
うん、
新潟の人が集まって中国に渡ってって作った国が越の国ですという。そういう可能性もあるのではないだろうかと。ね？
はい。
そうやって考えるとなんとなく、縄文って、なんかワクワクしてこない？
はい。
俺ね、むやみにワクワク。する悪い癖があるんだよね。
そうですね。そうですねってのもあるんですけど。
しらーっとして言われちゃうと。
DNA の話はいつ出てくるんですか？
もう完璧に今入ってます。
あ、
これが DNA ですよ。
あ、そこから繋がるんですね。
ええ、はい、まあ。DNA を感じてくださればいいなという。
あ、はい。
だけど、この、商の人が、まあ、殷とね、殷という別称で呼ばれてたんだけども、うん、この、消えた、商の人たち、あるいは殷の文明、なんか、そういうものの存在っていうのが、すごく面白いなというね。
文献って残ってないんでしょうかね、そういう。
文献は残ってないです。
ヒントがあるような。
ただし、私は、白川博士が言う通り、漢字の内側に、 何かもっと深い痕跡があるのではないかと。
はい。
このあたりは声を潜めてですね、ちょっと、また来週、大きく広げたいと思う。はい、これあくまでも仮説ですけど、かなさん、あっと驚くぜ、来週。
楽しみにしてます。
楽しみにしておいてください。この続きまた来週のまるいとの上で。